もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様に分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎月第2、第4月曜日の午前10時40分頃からお届けしています。今回は今年度から始まった議会だよりモニター制度についてお知らせします。お話をお伺いするのは広報校長委員会広報分科会副分科会長の大日向幸喜議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また早速議会だよりモニターにご登録いただいた小物川高校生徒会の皆さんにもご出演いただきます。お楽しみに。さて、議会だよりモニター今年度から始まった制度のようなので、この放送で初めてこの制度をお聞きになるリスナーの方もいらっしゃると思います。これはどのようなことをする制度なんですか？
議会だよりはですね、毎年定例会を開催した翌月年4回発行しているんですが、内容の一層の充実を図るとともに開かれた市議会を目指すため、議会だよりをお読みいただいた感想やご意見、また今後取り上げてほしい内容についてモニターの皆様から声をお聞きするものです。
なるほど。議会報告会などに私も参加させていただいた際、参加者の方々からは最近の議会だよりが読みやすくなった、議会で何が行われているか分かるようになったなどの感想をお聞きすることが増えたなと感じていました。これよりもっといい議会だよりを目指しているんですね。
確かに議会報告会ではそういったお言葉をいただくことが増えたように私も感じております。議会だよりを編集する広報委員として大変嬉しく思っています。広報委員も他の議会の広報誌を参考にしたり、専門家からのアドバイスをいただくなど、日頃からより良い紙面作りに向けて頑張っておりますが、何分議員が編集している広報誌なので分かりにくい言葉を使ってしまったり、もしかしたら市民の皆様が知りたい内容とは違った優先順位で記事を載せてしまっていることもあるのではないかと思っています。そのため議会だよりモニターの方々のご意見をお聞きし、もっと市民の皆様に寄り添った内容とし、市民の皆様が知りたいことをより分かりやすく伝えられる使命にしていきたいと思っています。
この番組もそうですが、議会だよりなどから議会の取り組みを知っていただいて、市民の皆さんと議会が一緒になってまちづくりを進められたらいいですよね。議会だよりモニターはそれに向かって市民目線も大切にするための制度ということなんですね。ところで議会だよりモニターにはどういった方が応募できるんですか？
はい、モニターにはですね、議会が行う広報・広聴活動に関心のある方であれば、横手市内にご住所のある方のほか、市内に事務所または事業所のある方や、市内にある事務所または事業所にお勤めされている方、市内の学校に在学している方、市に対して納税義務がある方もご応募いただけます。ただし国会議員や地方議会の議員、市の職員の方はご応募いただけませんのでご了承ください。お申し込みの際は横手市議会ホームページから専用申し込みフォームでお申し込みいただくか、応募用紙をダウンロードいただき、必要事項を記載の上議会事務局までご提出ください。応募用紙のダウンロードができない方は議会事務局電話番号32局の2535までご連絡いただければ、応募用紙を郵送でお届けいたします。詳しくは7月15日に発行された議会だよりに掲載していますので、そちらをご覧ください。なお応募締め切りは9月15日となっています。ぜひご応募ください。
はい、モニターのご意見を議会だよりの編集に生かして、より身近に市議会を感じられる広報誌になっていてほしいですね。さて、 ここでいち早く議会だよりモニターにご登録いただきました小物川高校生徒会の皆さんにお話を聞いていきたいと思います。さあ今日はね、小物川高校にお邪魔しておりますよ。早速聞いていきましょう。では自己紹介からお願いします。
小物川高校2年菅原礼です。生徒会では学校行事の運営やオムフェス、母祭りなどの地域行事のボランティアに積極的に参加しています。
生徒会の菅原礼君にまずはお話を伺っております。議会だよりモニターとして早速議会だよりを読んだかと思うんですが、高校生の目線でどのように感じましたか？
はい、一般質問の記事を読んでみて、新型コロナウイルスと自然災害が同時に起こる複合災害対策について、3密の対策をしたり感染症対策の視点も加味した避難所での過ごし方を防災マップに追加することを検討するなどの、市民を一番に考えてくれているという姿勢にとても感謝したいと思いました。
ちなみに分かりにくい言葉ですとか分かりにくいなと思った記事はありましたか？
はい、分かりにくいと感じた記事は特になかったのですが、普段市議会だよりを読まないということもあり、分かろうとしていない自分がいたので、これからは市議会だよりを積極的に読んで、分かろうとするようにしていきたいと思います。
はじめにお話を伺ったのは菅原礼さんでした。さあそれでは2人目の方にもお話を聞いてみましょう。
小物川高校2年柴田鈴葉です。
鈴葉さんも議会だよりはもう読んだと思うんですが、高校生の目線でどう感じましたか？
私は教育に関する記事に興味を持ちました。特に市内中学校への ICT 整備の記事を読んで、今後の情報社会に適応する情報活用能力を育成していくために必要なことだと思いました。
鈴葉さんは分かりにくい言葉ですとかちょっと分かりにくいなと思った記事はありましたか？
分かりにくい言葉や記事はありませんでしたが、全体的に文字の量が多くて読みづらい印象を受けました。次の問いに行くときにもう少しスペースを設けた方が読みやすくなると思いました。
高校生モニターと思えないぐらい鋭い視点ですね。さてそれでは最後お話を伺っていきましょう。3人目の方です。
小物川高校2年佐々木優です。
優さんはもう議会だよりは読みましたか？
はい。
高校生目線でどう感じましたか？
一般質問の記事を読んだんですけれども、その中で横手市の問題についてさまざまな質疑応答がされていて、その中でもその横手市の問題に対するさまざまな今まで取られた政策などを具体的に挙げて、それが効果が出ているのか出てないかなどを詳しく書かれていて、横手市の問題について真剣にこう取り組まれているっていうのがとても伝わってきました。
議会だよりの中で分かりにくい言葉または分かりにくいと感じた記事がありましたら教えてください。
高校生の自分はあまりそういうのは感じなかったんですけども、やっぱりこれが中学生とかの目線になると難しい単語だったりが出てくると思うので、空いたスペースなどにその語句の説明などがあるともっと幅広い年代に見てもらえるんじゃないかなと思います。
高校生ならではの意見ですね。さてこれまで3人の小物川高校の生徒会の皆さんにお話を伺ったんですが、どんな記事が載っていたら市民の皆さんの関心が高まると思うのか3人で話し合いをしたそうなので、その結果について佐々木優さんからまとめてお願いします。
議員さんは僕たちにとって人生の先輩でもあるので、今の高校生とか中学生にしてほしいことなどのアドバイスがあるコーナーなどがあればもっと こう読んでもらえるんじゃないかなと思います。
なるほど、貴重な意見ですね。ありがとうございます。さあ、ここまでは雄物川高校生徒会の菅原玲さん、佐々木優さん、柴田鈴葉さんにお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
では再び大日向議員にお話を伺います。今の生徒の皆さんの発表を聞いていかがでしたか？
そうですね、議会題類を読むことだけでもすごい大変だったと思うんですが、予想以上に内容を理解していて、大変驚きました。この経験をきっかけにですね、地元で今何が問題になっているかなど興味を持っていただければ大変嬉しく思います。
そして今気づいたんですが、個人ではなく団体での応募もできるんですね。
そうなんですよ、議会だよりモニターは、個人じゃなくともサークル活動されている皆さんからでもご応募していただくことができます。その際はサークルの代表者の方にお申し込みいただくことになります。雄物川高校生徒会の皆さんも団体として議会だよりモニターにご登録いただきましたよ。
他の議会のモニターなどでは選挙権を持っている人を対象としていることが多いようですけど、横手市議会ではそういった制約はないんですね。
そうなんです。議会モニター制度を行っている議会は他にもいくつかありますが、私の知っている限りでは選挙権を持つ前の世代でも対象としている議会は他にはなかったと思います。横手市議会ではこの町の将来を担う若い世代の意見も紙面作りに取り入れることで、若い世代から議会に親しんでもらい、幅広い世代に市議会の関心を持っていただきたいと思っています。
議会の取り組みについて全世代に配布されている情報誌議会だよりですから、さらに読みやすく分かりやすい紙面作りになるよう期待してます。最後に大日向議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、議会だよりは少し硬くて難しい、読みづらいといった印象がある方も多いと思います。広報委員は少しでも皆様により身近に感じていただけるよう頑張っておりますので、ぜひ年4回ご覧いただければありがたいと思います。
もっと教えて横手市議会、今回は現在募集中の議会だよりモニターについて、議会だよりモニターにご登録いただいた雄物川高校生徒会の皆さんにご出演いただきました。またお話を伺ったのは横手市議会広報校長委員会広報文化会副文化会長の大日向幸喜議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
毎月第2、第4月曜日の午前10時40分からお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回8月24日の放送は9月定例会のお知らせと9月定例会で審議される決算について詳しくお伝えする予定です。次回の放送もぜひお聞きください。